先生より主を褒めたたえよと題しまして説教を行います。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。人のこの地上での生涯は儚いものです。それは定規で測るようにその年数を数えることもできるでしょう。ある人は100歳でその生涯を終え、またある人は50歳でこの地上での生涯を終えられます。信じる者には地上生涯の次に来る場所が与えられますが、信じない者には与えられません。この世では自分が死んだら全ておしまいというふうに考えておられる方もおられます。そう考える方も多いのではないでしょうか。そういった考え方は得てして寿命が長ければ幸せ、短ければ不幸せというような紋切り型の発想に私たちを導くことでしょう。現にそんなふうに私たちは思わされているところがあります。30年前はそのような風潮は今よりもっとひどくて、長く生きること、すなわち幸せな人生だというふうに思いに支配されていたように思います。しかし今やそのような思いにもほころびが生じてきているようです。神様からの愛を知り、周りの人を愛することができるようにされた人にとっては、増し加えられていく一日一日は幸せの日々でありますが、反対に何かに怯え、朝日が差してくることにさえ嫌気を催す人にとっては、与えられる一日一日は拷問の日々に他ならないでしょう。このようにそれぞれの人が抱いていますその心象風景は人それぞれでありまして、外から覗くことができるのもほんの一部分に過ぎません。客観的に見れば死の谷の影ばかりを歩んだ人生だったと思われるような人の一生も、当の本人からしてみれば全く逆で、日々が神様に用いられる充実の人生だったということも往々にしてあり得ることでしょう。ですから私たちはこの世的に定規で測るように人や自分の一生を考えていくことには、もっと慎重になった方が良いでしょう。定規で測るように人の一生を表することができるというのは、私たちの思い込みに過ぎないのかもしれません。ましてや今の世は人生設計などという言葉で、自分で自分の一生を計画するということが横行している時代ですから、神様の目から見れば随分と嘆かわしいことがこの地上では行われていることと思います。私たちはこの世で日々聞かされ目にする人生設計といった言葉一つ一つに強く影響をされ、その言葉を知らず知らずのうちに自らのうちに取り込んで自分の行動原理の一つとするのであります。この人生設計というのは保険会社が言い広めた言葉らしいですけれども、この用語には見事に主語が欠けています。果たして自分の人生を設計するのは誰なのかと保険会社に問えば、それは他ならぬあなたご自身ですよと自信たっぷりにお答えになる様が思い浮かびますけれども、神の御心を 知っている私たちは、それが嘘であることを承知していることでしょう。さて、今日の説教題に入りますが、主を褒め、讃えようとあります。私たちはこれを読むとき、主を褒め、讃えようというふうに、主語を指す我を強調して読みたいと思います。主こそを褒め、讃えようということです。私たちはこの世にあっては、保険会社などの幅広い宣伝によって、自分を褒め、讃えよう、自分こそを褒め、讃えようという風潮に染められています。それをもう少し婉曲にして、自分たちをこそ褒め、讃えようというふうに、自分たちという複数形の話、例えば自分たち家族ですとか、自分たちの会社というふうに表現する時もありますが、その中心に自分を置く時、それは自分の話と大した違いはないでありましょう。自分ではなく主を褒め讃えるということは、私たちの信仰の根本に関わる大事なことであります。そんなことは言われないでも分かってますと言われる方も多いかもしれませんが、実は私も含め全ての人間はこの自分を褒め讃えるということと主を褒め讃えることの間で迷い戸惑っています。例えば私たちは知らず知らずのうちに私たちの教会を心から褒め讃えてはいないでしょうか。私たちが頑張って建てたこの教会を褒め讃えてはいないでしょうか。しかしこの教会というのは始めから終わりまで主のものであって、あなたである主なる神のものであります。それでもこの教会が私たちのものでもあるのは、私たちが教会の体、すなわち主イエス・キリストの一部分であるからなのです。ですから私たちは毎週心して自分ではなく主こそを褒め讃えようと自分に課していくことが必要でありましょう。私たちはこの世での地上生涯を終えるにあたって、できるだけ自分をなくし主イエス・キリストの一部分となっていないとこの世を去る辛さということが加算でくるのではないでしょうか。人生設計という歌い文句に乗って自分という儚くて不完全な存在に全てをかけてしまうのは大変危険な投資であります。私たちは実は主イエス・キリストにかけて全てをキリストに委ねる方が安全です。今日のヨハネ福音書の16章13節に、その方は自分から語るのではなくというふうに記されています。その方というのは聖霊の神のことですが、その方は自分から語るのではなく聞いたことを語ると書いてます。これは実は大変大事なことをイエス様はおっしゃっていると思います。自分から語るのではなく聞いたことを語るということは、独創性といったことが評価されがちであります今の世においては、なんかピンとこないといいますか、聞き流してしまうような言葉であります。しかし私たちが真理を悟っていく上でこれほど重要なことはないでしょう。例えば 連絡網で、明日は朝6時に集合してくださいというメッセージが伝達されていくとします。その時、ある自意識過剰で自分中心にものを考える人がこれを受け取り、そして次に伝える時に、明日朝6時に集合してくださいということですが、そんなに早くなくてもいいのにね、というような、余計な一言を付け加えてしまう場合もあるかもしれません。この人はこのように余計なことを自分から語ってしまうのですけれども、真実が伝わっていくには、私たちは聞いたことをそのまま忠実に次に語っていかないとならないのです。イエス様はこのようにありふれた現実のこの世界に潜んでいます真理をこと細かに見ておられ、私たちにこのように忠告をされておられます。私たちは自意識過剰や自分を中心にものを見ることをやめなければ、なかなか自分をなくして主イエスキリストに全てを委ねていくということはできないでしょう。それからイエス様は不思議なことを言われています。15節、父が持っておられるものは全て私のものである。イエス様は父なる神の独り子でありますから、父なる神の遺産は全て子であるイエス様のものであるというと分かりやすく解釈することもできるでしょう。しかしここで言われてますのは、それだけではないように思われます。すなわち次のようなことも意味しているのではないでしょうか。父が持っておられるものはまたこのものでもある。したがって父一人だけでも、また子一人だけでも、それを勝手に使ったり処分することはできないということです。昔は日本でも家制度が確立していて、家屋敷や調度品に至るまでそれらは個人のものではなくて先祖代々の家の所有物だという観念が生きておりました。そういう観念は今でも残っているかもしれませんが、だんだんと廃れてきているようであります。ですから今は自分のものは自分だけのものというのが常識ですが、そんな常識が全くなかった時代もあったのです。聖書の時代の常識がどんなのかはなかなかわからないのですけれども、とにかくイエス様は父と子と、そして聖霊の神が共有している持ち物というものを考えておられるように思います。このように自分だけの持ち物を捨てていくということも、また自分をなくしていくことの具体的な表れでありましょう。今日のヨハネの黙示録に書かれている世界は、いよいよ世の終わり、すべてが完成する終末の時がやってくるちょっと前のことが書かれています。そこにはきらびやかなもの、碧玉や赤目のといった宝石類が散りばめられ、またエメラルドや水晶のように光る憧れの情景が眼前に広がっています。そして今この地上生涯を歩んでます私たちも、地上を去った後にその場に入れられていることでしょう。しかしこの地上を去るにあたって、私たちは自分だけの持ち物という のは持ち出すことはできないでしょう。俗な言い方を借りれば、お金はあの世には持っていけないのです。ですから私たちはこの地上を去るにあたっては、できるだけ自分だけの持ち物を少なくして、それを個人といったレベルを超えた共有の財産へと移し替えていくことが大切かもしれません。ヨハネの黙示録では、すべてのものは神のものであり、また同時に私たちのものでもあります。そこには神と人とがすぐ近くにいる親密な関係となって共に住んでいる世界があります。私たちは神からの愛を受けるということは、具体的にはこのように間近に親密な主イエスがいて、いつも彼から祝福と励ましと、そして慰めを受けているということです。そうしますと、おのずと自分というものはなくなっていくものです。自意識過剰や自分を中心にした考えということの辛さから解放されていくことでありましょう。このことがよく言われます、信仰のみということの具体的なありさまです。私たちは自分の頑張りや計画、そして考えによって、このヨハネの黙示録に記されています終末の完成の時に招かれるということはできないのです。ではどうすれば自分をなくしてイエス様に全てを委ねていくことができるのでしょう。なんだか堂々巡りのようにな気にもさせられますけれども、またそこから救ってくれるのも信仰であります。結論から言ってしまえば、心から主を褒めたたえていることが、主イエスに全てを委ね、主の平和のうちに憩い、主にあって喜んでいることであります。ですが、実際問題、私たちはこの世でさまざまな雑音によって心から主を褒めたたえられない時もあるでしょう。そういった葛藤は、詩篇を口ずさんで生きていました代々の聖書の民にとっても同じことでした。詩篇の最後50編を読みますと、太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ、弦をかき鳴らし笛を吹いて神を賛美せよ、シンバルを鳴らし神を賛美せよ、シンバルを響かせ神を賛美せよ、というふうに、その賛美の姿の完成形が心置きなく表されています。しかし、そこに至るまでの詩篇には、実際の迫害ですとか恨み、妬み、悲しみ、そして神の知恵、神の救い、憐れみと許し、慰め、そして神への感謝というふうに、さまざまな過程とレッスンとが記されているのです。つまり私たちは心から主を褒めたたえることができるようになるため、主イエスの救いの道を、折りが良くても悪くても賛美の歌を歌い続けて歩んでいくということでしょう。私たちは私たちのすべてを知り導いてくださる主イエスを信じて、この1週間もまたその賛美する道を歩んでまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天にいます私たちの憐れみ深い父なる神様、今日は聖霊降臨後第1日の手術に、私たち兄弟姉妹を見舞いに集めてくださり、共に あなたを礼拝賛美することができますことに感謝いたします。私たちはこの地上で試練と苦難を与えられて喘ぎ苦しんでいます。どうかそのような私たちを助けてください。そしてこの地を去る時にはあなたに心からの感謝と賛美を捧げることができるように私たちを作り変えてください。今5日前にあなたに召されました猪俣治兄を覚えます。この兄弟があなたから試練と恵みを受けて多くの隣人を愛する人生を全うして今あなたの御そばで守られ安らっていることを覚えあなたに感謝と賛美を捧げます。地を去った兄弟姉妹そしてこの地に今なおある私たちの主なる神よどうかこれからも私たちが全ての人たちとの親しき聖霊の交わりを保ちついに御国の完成の時を迎えることができますよう私たちをあなたの恵みによって最後まで導いてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。